はい、VS 魂100連発はい、2日目です。はい、2日目初っ端はですね、また井上が登場しました。見える？チャックです、よろしくお願いします。で、ですね、昨日ちょっと振り返りましょうかね。昨日ブログも上がってます、素晴らしい。で、昨日なんともう 1,2,3,4,5,6本取れてるんですね。素晴らしい。大西さん2本、忍さん2本、岩出さん1本ということで、今日は第7本目からスタートします。まだ先は長いですけども、ぜひですね、最後までお付き合いくださいませ。ということで、今日のネタは、昨日に引き続いて ASP.net の中から少しお話ししてみたいと思います。で、今日は実を言うとシグナル R をやろうかなと思ってはいたんですけども、急遽朝ちょっとなんとなく今日シグナル R の気分じゃなかったので、はい、今日は昨日シングルページアプリケーションをご紹介したので、今日は、そのスパの中でも使っていた Web API について、少しお話ししていきますね。ここですね、 Web API、 ここです、これです。見えるかな。はい、いきましょうかね。で、 Web API ですね、何ができるか、まあ、早速 Visual Studio 起動して作っていってみましょうか。Visual Studio で新しいプロジェクトを作って MVC4 の Web アプリケーションのテンプレートの中から作っていくことができます。で、名前をじゃあ Web API で VS100API にしましょうかね。名前をつけました。で、 OK を押していくと、こちらの方でさらに、どういうアプリケーションを作るかといったテンプレートが出てきます。この中で Web API というプロジェクトテンプレートを選べるようになってますね。ここですね。で、これを選んで OK を押していきましょう。すると、Visual Studio ベース、ASP.NET をベースにして、HTTP の RESTful なサービスを簡単に、作っていくことができます。で、バックエンドでは Entity Framework や SQL サーバーなどを使って例えば JSON 形式であったり XML 形式のデータをクライアント側で使えるような形で API を簡単に作ることができるんですね。これが Web API という新しいフレームワークになります。で、もう早速出来上がってきましたね。最初テンプレートから作ると一つひな型となるソースコードができてきます。で、こちらは API コントローラーから派生したバリュースコントローラーといったものが一つサンプルコードとして入ってきますね。で、こちら何をやってるかざっと見ていくと、 HTTP の例えば GET のメソッドや、もうちょっと下行きましょうか、 POST のメソッド、 PUT のメソッドなどで様々なデータをクラウドの処理、データに対してクラウドの処理をさせるような API ですね、のひな型が出来上がっている形ですね。例えば HTTP の GET でデータを取得する API、 URL でいくと API values といったところを叩くことで、この API がここではですね、ストリングの配列を2つ返している形になってますね。あとはAPI values ID5 と振ると ID に沿った形で値を返すようなメソッド API が用意されていたり、データの追加は POST のメソッドですね、が追加されていたりしています。あと PUT は更新になります。データの更新、ある ID のデータをこちらの値で書き換えなさいといったメソッドがあらかじめできている形ですね。最後は DELETE、 HTTP DELETE のメソッドで API values5 とって URL 投げると ID5 に沿ったID5 のデータ値が削除されるような API になってますね。まだこれひな型ですので中身は空になってますけども、このような API が HTTP のサービスとして簡単に ASP.NET ベースで作っていくことができるんですね。では今日は、昨日全然コーディングをしなかったので今日はライブコーディングを少ししていきたいと思います。じゃあここで一つモデルクラスを追加しますね。追加でクラスをいきましょう。よいしょ。で、今日何にしようかな。メッセージにしましょう。メッセージ CS と、メッセージ CS というクラスを一つ追加します。はい、で、メッセージというクラス出来上がりましたね。ここに対してプロパティ、イントで ID をまずつけます。で、プロパティでストリングで、メッセージでテキストを作りましょう。
さりげなくインテリジェンスだって
ことですね。はい、今見ました、インテリセンス。
これ
もう一回ですか。
ゆっくりや
ってほしい。プロパティをつけるんでプロップと入れました。で、ここでタブキーをちょんと2回押すと、はい、もうひな型となりイントマイプロパティという フィールドがもうできているんですね。例えばここでストリングで書き換えて、ここでもう一回タブを押して、もう一回タブを押すと次のフィールドに移って、プロパティ名をホゲホゲとこんな感じでもう書いていくことができます。簡単ですよね。これすごい便利です。デモの時とかも本当にフル活用です。はい。で、モデルクラスが一つ出来上がりました。で、このメッセージクラスのこの ID とテキストのこのモデルクラスに沿った形で、クラッドの処理をさせるような API を作っていきます。で、それの元となるコントローラーをまず作っていきます。コントローラーホルダーで右クリックしていただいて、追加。で、コントローラーを選んでいきますね。こちらですね。でコントローラーの名前を、メッセージにしましょうか。メッセージコントローラーで、ここでは元となるメッセージクラスをベースにして、エンティティフレームワークコードファーストで API を作っていきますので、エンティティフレームワークを使用したこちらですね、読み取り書き込み操作のある API コントローラー選んでいきます。で、先ほど作ったメッセージモデルクラスを選んで、データコンテキストクラス、これは EF のコンテキストクラスですね、 DB コンテキストのベースとなるクラスで、まあ、データベースアクセスを一つラッピングしたようなクラスと思っていただいてよろしいでしょう。これを作っていって追加をします。すると、スキャフォールド、スキャフォールディングの機能を使ってひな型となるコードが今の、モデルクラスですね、メッセージクラスをベースにして出来上がってきます。こちらがそうですね、 API コントローラーから派生した今作ったメッセージコントローラーといったものができてきます。で、ここで、今作ったコンテキストクラスの DB といったものがあらかじめもプライベートのメンバーとして用意されてますね。で、先ほどと同じようにさらに get のメス HTTP のメソッドでメッセージクラスのデータを取得するための get メッセージというプロパティであったり、ID、 例えば ID に沿った形でメッセージのモデルクラスのデータを取得するようなメソッドであったり、あとは put 更新用のメソッド、あと post もあります。下のポストで新規にメッセージのデータを追加するような API などもあらかじめ出来上がってくるんですね。ではこれで実行していきましょう。まず私のローカル環境で IIS Express 上に今ホストしてます。この APIWeb API 今作ったものをホストした形になりますので、こちらの URL をとりあえずここではコピーをします。今この URL で動いている形ですね。で、ここでフィドラーを起動していきます。はい、なんか外野でおおという声が出てます。フィドラー便利ですよね。これ便利ですよね。あの HTTP のパケット、まあ通信をですね、いろいろ中身ヘッダーとかフッターヘッダーとかボディの情報などを簡単に見ていくことができるものです。で、ここではこのコンポーザーという機能があります。フィドラーのこれを使うことでいろいろな HTTP のリクエストをフィドラーからいろいろ投げていくことができますので、今作った API に対して API スラッシュメッセージという API の URL が決まっておりますので、これがこれに対してまず get のメソッドで、リクエストを投げてみますね。 get です、こちらです。で、 get をエグゼキュートしましょう。プチッとすると今実行されて返ってくるかな。はい、返ってきましたね。見てみましょうかね。するとその結果テキストビュー、今これ JSON で返ってきてるんですけど、まだ新規で作ったばっかりなので中身は何もない状態ですね。もちろんそうですね。ではこれに対して同じような形で、今度はポストのメソッドを使ってデータを追加していきたいと思います。コンテクストタイプ、アプリケーション JSON のデータとしてデータを追加します。コンテクストタイプ合ってますね。で、データ JSON のデータをこちらの方に書いていきます。 ID としてID を追加したときにサーバーサイドでちゃんと振られますので、ここでは何でもいいです。で、フィールド名、テキストに対して、VS 魂100連発。皆さん覚えてくださいね。VS 魂100連発ですよ。で、これで、エグゼキュートします。ポスト、データの追加。で、この URL、Web API の URL に対して JSON 形式でデータを今、 エグゼキュートポストします。するとエラーが返ってきました。何が違うのかな。値をヌルにすることはできませんということになってしまいました。テクスト ID0 なんか分かります？皆さん
アップコンテキストタイプ、コンテントタイ
プ、あ、コンテントタイプです。当たりコンテ正解です。コンテンツ、さっきなんか変だよなと思ったんですよね。そうです、はい。じゃあもう一回もうめげずにいきましょう。はい、お、いきましたね。するとちゃんとクリエイテッド返ってきましたね。201クリエイテッドと返ってきました。でせっかくですので、よいしょ、もっと連チャンして入れときましょうかね。例えば日本の赤シャツ男もう笑いが起きてる、嬉しいとか、いや誰でしょうね、緑のあれとかとか、まあ最近流行りかな、キャリーパミュパミュとか入れます。はい、今データ4つほど入れたんですね。でもう一回、コンポーザーでゲットでデータがちゃんと追加されているか見てみましょう。ゲットのメソッドでですね、でエグゼキュートします。見ましょう。よいしょ、今フィドラーで JSON ですけども、ツリー形式でフィドラーの中では見ていくことができますけども、ちゃんと今 ID1 VS 魂100連発、 ID2 日本の赤シャツ男という形でもうすでにちゃんとデータが入ってきているのが確認できますね。テキストビューでプレーンな JSON データ見てみましょうか。こんな感じですね。 JSON の配列としてちゃんと正しくで今追加したデータが取得できているのがお分かりいただけるかと思います。でこんな形で簡単に REST のサービスをですね、ASP.NET Visual Studio を使って簡単に作っていくことができるんですね。でもう一つさらにメリットとして1点ご紹介しておきましょうか。例えば Web API では、NuGet のパッケージの方を少しご覧いただきましょうか。どういう NuGet のパッケージが入っているのか、WebAPI で検索していきましょうかね。こちら、あ、日本語パッケージじゃないね。 Web API の OData のパッケージコンポーネントも実は入っています。でこれ何をするかというと、一番便利なところですと OData の例えば、URI 規則に沿った形でデータのフィルタリングであったり並べ替えであったりしたところを HTTP のリクエストの時にですね、URI で指定していくことができるんですね。でその機能を少し使っていきたいと思います。これを使うにあたって少しメソッドの方を書き換える必要があります。まず、例えば get のメソッドに対して、じゃあ OData のクエリーの文字列を使えるようにする場合、属性でクエリアブルをつけます。でさらにここの iエナメラブルですよね。これいつも言いにくいんですよね。I エナメラブルって言えます？皆さん。これを I クエリアブルに変更します。ね、あえいうえおあおですね。発声練習大事ですね。で、クエリアブルに変更します。で、こちら、as エナメラブルをこちらの方も、as クエリアブルに変更しますね。これだけです。これで、OData の、フィルタークエリはい、が対応するようになるんですね。でこれで一度ビルドして、もう一回じゃあフィドラーの方に戻って、例えば先ほどこれの JSON ですね、 ID で相当された形で全データを取得していました。ただまあこれ今データが4つぐらいなので全然いいですけども、例えばデータが100件1000件1万件となった時に、いちいち API で全てをそれをクライアントサイドに取得するのってやっぱり効率悪いので、例えばですけども、こちらで URL に対して、パラメータをつけていきますね。パラメータ、よいしょ、全角じゃダメだよね。パラメータで、ダラー、トップから、例えば2個だけ取りましょうと指定します。で、エグゼキュートしましょう。で、返ってくるかな？はい、返ってきましたね。するとちゃんとトップから2つ、2件だけデータが返ってくるような形になります。さらに、じゃあ、これもっといろいろできるんですけども、よいしょ、オーダーバイイコール今 ID で並び替えしてますけど、オーダーバイテキストにしましょうか。するとどうになるのか、 エグゼキュート、順番ちょっと変わってますかね。142ということでちゃんと並び替えが行われている形で返ってきてますよね。オーダーバイテキストで、あとはここでスペース入れてデスクとしましょう。すると逆順で今度返ってくるはずです。よいしょ、3241になりましたね。とかでさらに並び替えをした後にアンド、よいしょ、拡大しましょうか。アンドトップから1個だけ返しましょうとか指定をするとエグゼキュートしますね。そうするとなんと緑のあれだけ返ってくることになります。はい、こんな感じですね。 ASP.NET Web API を使って簡単に REST サービスをですね、Visual Studio をベースにして開発して ASP.NET 上にホストしてちゃんと、ね、実行していくことができるようになってますね。はい、こんなところで ASP.NET Web API のご紹介がになります。でまだちょっと今何分ぐらいなんですかね。
もう
16分。もう16分ですか。そんなに。あ、じゃあまた続きはまた次回ですね。はい、はい、ということで今日は Web API のご紹介をしました。ぜひですね、どういう今後もですね、いろんなエヴァンジェリスト登場しますので、こんなネタ聞きたいとか、ご意見ご要望ありましたらですね、こちらの URL の方に、でブログの方からですね、リクエストをお寄せいただけたらと思います。はい、ということで今日だ2日目第1弾は井上がお送りしました。では引き続き VS 魂100連発よろしくお願いします。